特集、共助の力で災害に備える。問い合わせ、危機管理課、電話 049-256-7962。 6. 大切な命を守るために。本市は木造住宅が密集した市街地や、狭隘な道路など、地震や火災などの被害を受けやすい地域があるほか、都市化が進み、アスファルトやコンクリートに覆われた地域が多いことから、集中豪雨による都市型水害も懸念されています。また、本市で近年発生した主な災害では、平成28年8月の台風9号、平成29年10月の台風21号、令和元年10月の台風19号などにより、一部の地域で床上・床下浸水のほか、一時的に道路冠水などの被害が発生しました。大規模災害発生時には、市や県、消防、警察といった公的機関による救助・援助である公助だけでは、市民の命を確実に守ることが難しいと考えられることから、これまでの大規模災害の教訓を生かし、自助・共助による地域防災力を高めるとともに、連携して減災を図るための取り組みを強化することが重要です。9月は台風の襲来が多い季節です。大切な命と財産を守るために、富士見市防災ガイドブックを読み返す、家庭の備蓄品を見直すなど、改めて身の回りの防災についてご確認ください。防災ガイドブックはこちら、二次元コードがあります。7. 富士見市版防災士を育成。市では地域防災力のさらなる向上のため、自主防災会の活動の活性化や、防災活動に精通した実践的な人材を育成することを目的に、平成26年度から富士見防災リーダー養成講座を開催しています。本講座では、防災リーダーの心構えや役割、自主防災組織に関する講義をはじめとして、実際に市内で発生する可能性のある災害を想定し、地図を用いて災害発生時の行動を考える災害図上訓練 DIG アルファベット DIG 避難所におけるペットの同行避難について学ぶペット防災講座、避難所における避難者設備の配置をゲーム感覚で疑似体験できる避難所運営ゲーム、HUG、アルファベット HUG など、災害発生時に実践的な行動が取れるよう、富士見市版防災士を育成するためのプログラムを構成しています。本講座は今年で11回目の開催となり、今までに235人の防災リーダーを育成してきました。大規模災害発生時、被害の拡大を防ぐためには、お互いに協力しながら、防災活動に組織的に取り組むことが必要です。日頃から地域の防災訓練などに参加して、共助により、地域の防災力を高めましょう。8月2日に開催された、富士見防災リーダー養成講座の様子。写真が3枚あります。1枚目、災害図上訓練 DIG に取り組む受講者の皆さん。想定される災害情報を地図に書き込み、地域に潜む災害の危険性を見える化して、避難方法などを話し合うことで、住んでいる地域における防災について実践的に学ぶことができます。説明。6人の男女が地図を囲んで話し合っています。地図上には赤や緑の線が引かれ、一定の場所を示している人もいます。2枚目、ペット防災講座。 災害時、ペットも安全に避難できるよう、ペット同行避難における備えや、しつけなどについての講座も行いました。説明、同行避難と書かれたホワイトボードの前に、リードでつながれた犬と飼い主がいます。犬は床に伏せています。その左側にいる人は、マイクを握り、説明をしている様子です。3枚目、避難所運営ゲーム、ハグに取り組む受講者の皆さん。避難所などに見立てた平面図の上で、避難者の性別や年齢などが書かれたカードの配置や対応を話し合うことで、避難所における部屋割りやトイレ、炊事場といった設備の配置などをゲーム感覚で学ぶことができます。説明。大きな机の上に広げられた平面図には、人の顔が描かれた名刺サイズのカードがいろいろな場所に置かれています。その周りを囲んだ6人の男女は顔を付け合わせ、さらに配置を検討しているようです。写真終わり。
8、インタビュー。鶴瀬西2丁目南町会で、町会長を務める大谷七重さんに、富士見防災リーダー養成講座の受講を通じた災害への意識の変化などを伺いました。青いベストを着た笑顔の大谷七重さんの写真があります。富士見防災リーダー養成講座を受講したきっかけは、鶴瀬西2丁目南町会で自主防災組織を設置したことです。これまでも小学校区の防災訓練などには参加していましたが、防災に関する実践的な知識をこの機会に改めて身につけたいと思ったことが受講のきっかけです。また、町会にお住まいの方々からも、実際に災害が発生した際にどのような対応ができるのかといった町会内での防災活動、災害対応に対する漠然とした不安の声をいただいていたこともあり、いざという時に役に立ち、町会での活動に還元できるような防災情報を収集するためにも受講しました。富士見防災リーダー養成講座を受講しての学びや意識の変化は、講座のカリキュラムの一つである災害図上訓練、リグでは、人や建物、地形や災害情報を実際の市の地図に書き込むことで、具体的に市内の多くの地域で、水害の危険性が高いこと、また火災が起きた際にはどのように周囲に影響が出るのかなどを学び、改めて災害は一言ではないという意識を持ちました。そして避難所運営ゲーム、ハグを通じて、災害発生時の避難所運営では、避難者が殺到しても慌てずに待ってもらい、避難者の情報を集めることを優先し、情報に基づいて避難所内の配置を事前に決めてから案内することで、適切な避難所運営を図ることができるという具体例を学びました。令和元年10月に発生した台風19号では、市内の一部の地域で被害が生じ、避難所の開設が難しい状況の中で、市内の安全な地域での避難所開設を検討、準備したとのことでした。災害は、住んでいる地域で被害がないと自分には関係ないと考えてしまうかもしれませんが、被害のあった地域をサポートすることはできます。講座の受講後は、災害情報をこれまで以上にこまめに確認したり、災害発生時には当事者意識をより強く持つようになりました。今後は講座で学んだことを自主防災組織での防災活動、町会内での防災意識の向上、災害発生時の対応に生かしていきたいです。また、この講座を町会内でも多くの方に受講していただき、講座の受講をきっかけにした地域の防災活動の参加につなげていき、町会、地域の人の輪、そして共助の力を広げていけたらと考えています。写真です。防災リーダーが着用するベスト。FDPL とは、富士見、ディザスター、災害、プリベンション、予防、リーダーの頭文字を取ったもの。説明、 青色のベストの背面に FDPL とプリントされています。その下に少し小さめに富士見防災リーダーと刺繍された細長い布が縫い付けられています。文字の色はどちらもオレンジ色です。写真終わり。アイム富士見の町会において防災活動に取り組むアイム富士見の防災会に災害への備えについて伺いました。地域の特性を踏まえた備えとは、アイム富士見の防災会では令和6年1月1日に発生した能登半島地震において、現地では断水の影響でトイレが使用できなくなったことが大きな問題になったことを知り、まずは高層マンションであるアイム富士見野ではどんな対策が必要なのかを議論することから始めました。地震などの災害の影響で水道や下水道が使用できなくなった場合、マンションで生活する上で一番困ることは、トイレが流せなくなることという意見が上がりました。高層マンションという特性上、居住する階から屋外のトイレに移動することは、高齢者を含めて負担が大きいということもあり、簡易トイレを購入し、断水時に備えています。ミネラルウォーターなどをはじめとする食料はもちろん必要ですが、住んでいる地域や建物によって備える必要がある物品が変わってくることから、地域の方々と話し合い、その地域ではどういった備蓄品が必要なのかを踏まえ、備えることが重要だと感じています。アイム富士見の防災会としては、今後も専門的な意見を踏まえ、さらなる備蓄品の充実に向けて取り組んでいきたいです。写真が3枚あります。アイム富士見野内に設置された防災倉庫。災害時に必要なミネラルウォーターをはじめとする食料や毛布、簡易トイレなどの防災備蓄品が保管されている。1枚目、説明。防災倉庫と書かれたシャッターの前で、アイム富士見の防災会の男性3人が並んで立っています。2枚目、説明。倉庫内で2人が在庫の確認をしているようです。3枚目、説明。段ボール箱に詰められた備蓄品が整然と棚いっぱいに並べられています。拡声器も保管されています。写真終わり。自主防災組織の設置、活動の支援を行っています。市では自主防災組織の活動費用の補助や防災資機材、防災倉庫の設置に要する費用の補助などのほか、未結成の地域には結成に向けた相談の受付、結成に要する費用の補助を行っています。また、町会や自主防災組織の活動において、防災訓練の実施や防災倉庫の備蓄品など、防災活動に関する相談も受け付けています。詳しくはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、危機管理課、電話 049-256-7962。9. 災害発生時に困らないために、マイタイムラインと備蓄品で災害に備えよう。問い合わせ、危機管理課、電話 049-256-7962。マイタイムライン、避難行動をシミュレーション。マイタイムラインは、台風などによる災害の警戒レベルに応じて、住民一人一人の避難行動を、あらかじめ決めておく防災行動計画です。まずは居住地の水害リスクを知り、どのような避難行動が必要か、どのタイミングで避難すべきかを自身や家族の状況に即して考えてみましょう。詳しくはこちら、二次元コードがあります。マイタイムラインの記入例があります。説明、上に家族構成の記入欄、行政からの連絡が、1から5のレベルで示されています。マイタイムラインに避難計画の例が記入されています。持ち出し品リストなどもあります。記入例終わり。防災備蓄品。防災備蓄品を再確認。災害発生時、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなったり、水没や瓦礫などで道路が通行できず、物流がストップする恐れがあり、 支援物資がなかなか届かない、身近なスーパーやコンビニエンスストアで食品が手に入らないといった状況が想定されます。こうしたことから、いつ起こるかわからない災害に備え、日頃から食品などを家庭で備蓄しておくことが重要です。黄色いリュックと食品や非常持ち出し品の写真があります。非常用持ち出し品の準備。非常用持ち出し袋、通帳、印鑑、ヘルメット、モバイルバッテリー、常用薬、マスクなどの感染症対策用品、1日分の食料、水、非常食、乾パン、現金、カード、レインコート、それぞれにチェック欄があります。備蓄品の準備、飲料水、生活用水、3日分の飲料水、1日に1人当たり3リットル、食料品、3日分の食料、医療品、救急用品、使い捨てカイロ、ハサミなど、停電への備え、予備の電池、懐中電灯など、衛生用品、ウェットティッシュ、歯磨き用品など、情報、携帯電話、ポータブルラジオなど、燃料の備え、固定燃料、ボンベ、卓上カセットコンロなど、携帯トイレ、3日分の携帯トイレ、1日に1人当たり5回分、それぞれにチェック欄があります。飲料水や生活に必要な物品を最低3日分は準備しておきましょう。日頃から食べ慣れている食料品や使い慣れている日用品を少し多めに買っておき、日常生活の中で消費した分を買い足していくことで、常に一定量の食料品や日用品を家に備蓄しておく方法がローリングストックです。いざという時に食べ慣れた食料品が食べられるよう、ローリングストックに取り組みましょう。ポイント。日常的に食べたり、使い慣れているものを選ぶ。日常的に古いものから消費する。消費したら、買い足すことを忘れないようにする。レトルト食品やカップラーメン、缶詰類、ゼリー、シリアルなどの保存期間が長い食品を選ぶ。備蓄品の目安量を確認できます。二次元コードがあります。